生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは5月の微笑みスタジオです。今月の微笑みスタジオ、4月のスタジオに続いて船橋高根教会の小峰明先生においでいただきました。先生、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は今月のホームページは、私の町のこの教会が船橋高根教会なんですよね。で、先生も登場してくださっていますが、今年はこのメディア伝道が始まって50周年です。で、最初はラジオの朝の言葉からでしたが、半世紀続いて今年から RCJ メディアミニストリーとして出発しました。そして小峰先生は日本キリスト改革派教会の今大会議長としてお働きをしてくださってありがとうございます。そして、この50年の間に北米キリスト改革派教会が本当に日本伝道のためにたくさんの捧げ物、お祈りをしてくださってきました。本当に感謝しております。さて、小峰先生はこの夏の福音の波キャンプの講師でもいらっしゃるんですよね。先生、どうぞ夏のキャンプはよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
オフィスではキャンプの案内をいよいよ6月 の、 リスナーの集いがあるんですが、その時に向かって今作っておりまして、で、先生のお話も皆さんキャンプ の、 会場で楽しみにしていただくんですが、実は4月のお話の先生の人生を伺ってて、最後の方もうちょっと聞きたかった。先生が悔い改めて伝道者となるというお話ですよね。そして友人がたくさんたくさん若き日に死んでいったということからのさまざまなお話を伺ったんですが、先生、神戸に行きまして、そして伝道者として立つまでの時は割と順調に進んでいらしたんですね。
まあ順調っていうほどでもないんですけどね。神戸 YWCA というところの管理人をね、住み込みの管理人をやって、それで、まあ、生活しながら。
そっか、ご家族がもういらっしゃいましたからね。
で、家内が昼間受付やって、夜が私が会館管理ということで、生活しながら。
そして、進学校に
通っていたんですね。
もう、その当時は、先生方はどんな先生方でしょうか。もう70周年ね、大会過ぎましたので、もう、
同級生は久保先生、四国の久保先生とかですね。
はい、久保先生。
それから、はい、今、席にいるのかな、橋谷先生。
橋谷先生。
同級生ですね。
橋谷先生、キャンプの講師として。はい、2016年に。
ああ、そうですか。
はい。
それから上が、金原先生とか、小川先生
で。はい。ああ、そうですか。ロンドンで頑張ってらっしゃいますよね。そうですか。そういう先生方と一緒に学ばれて、その当時の校長先生は、
牧田先生ですね。
もう、牧田先生の時代だった。ああ、そうですか。そして、まあ、中学の13歳で聖書を、読んだわけですか、先生は。実際にその聖書と格闘していく、その進学校生活ですが、ものすごく、楽しかったですか？楽しいというか、もう苦しいというか、どういう感じだったんでしょうか？
ああ、そうですね。まあでも、やっぱり神様が導いてくださったという確信がありましたので、まあ、それなりにはですね、取り組めたかなとは思ってますけど、ね。
例えば、英語も勉強するんですが、英語に加えて、ヘブライ語もしなきゃいけない、ギリシャ語もしなきゃいけないという、まずその語学の壁っていうのが立ちはだかってますでしょ。で、そういうところは先生は悩まなかったんですか？
いや、苦痛でしたね、やっぱりね。
そういう時はどうやって克服したんですか？
もう、暗記だけ。
暗記？
ですぐ忘れちゃうという、だから、
でもひたすら暗記、
でもすぐ忘れましたね。
そうですか。よくなんかヘブライ語なんか曲をつけてね、なんか覚える方なんかもあるみたいですけど、そうですか。そうすると、まあ、苦しかったけれども、でも全部クリアされてたわけですよね。
まあ卒業しましたのでね、一応ね、お情けで、
で、だんだん一年一年重ねるうちに、こう自分の中で、こうなんか この分野が面白いとか神学の分野でもいろいろあったと思うんですが、どこに一番興味があったんですか？
ああ、それはそうですね、やっぱり牧田先生がね、あの情熱をかけて講義してくださるので、やっぱり組織神学、
その分野が一
番、には関心がありましたね。
ああ、そうですか。卒論なんかもそういう方向で。
あ、そうですね。
ああ、そうですか。
そうね、私はね、その自分の信仰生活を振り返ると、説教で救われたっていう経験がないんですよ。ないっていうのは変な言い方ですけどね、もちろん
講談から語られるのは神様の御言葉で、その言葉によって私たちは養われてるわけなんですが、その現実味が非常に薄かった、
薄かった。これはね、やっぱり契約のこの悲しみっていうことがあって、
ね、あの小さい子はね、ずっといますからね、そこにね、
もう耳にね、もう悪霊が住んでるわけですよ
こう通過しちゃうんですよね、そこに身を置けば親が喜んでくれるみたいなね、
そう、
静かにしてれば大丈夫みたいな、
だけど今度自分は説教しなきゃなんないじゃないですか。
あ、そうですよ、
だそのやっぱり葛藤って言いますかね、だから本当に主が生きてご臨在されているっていうことの、リアリティっていうんですか、生産におけるリアリティも、まあ信徒の時代も牧師先生が いろいろ説明してくださってたのは覚えてるんですけど、もう進学校行って初めて分かったんですね。
そうすると、まあ、チャペルもありますし、あの先輩の先生方の説教を聞きながら、だんだんその辺がこう目覚めさせられて、
そう
そうか、この神の言葉で私は生かされてるんだみたいなことが、もう日々の、
そうですそうです、主がご臨在されてるっていうことに驚愕したんですね。
はあ、じゃあもうすごい出来事でしたね。
だからそれ進学校行かなかったらそうならなかったのかと思うとね、ちょっとどうなのかなっていう気もしますけど、
あの現実の勉強の難しさとか大変さというのを抱えながらも、やはりその素晴らしさに目が開かれたら、もう前に向かってひたすらみたいな、
そうですね、
もうこれで生きるんだって、命をかけるんだっていうような、そういう感じ、
まあ足は生きておられるっていうね。
そして実際にあの神戸でね、あの説教演習をしますでしょ、
はいはい、
どうでしたか？
まあ
本当に大変だった、
大変でしたね。で特にね、私たちはね、下の学年がね、入学者ゼロのだったんですよ。で回数が多くて、
説教演習も。
で何回やってもうまくならへんですから。
で聞いてらっしゃるのは、いわゆるあの通常のね、教会に使わされた状態じゃなくて、先生方が聞いてらっしゃるわけですよね。はあ、緊張しますね。
そうですね。でその3年の最後の時に、加藤恒明先生が特別講義で来られて、でそこで加藤先生との出会いを与えられて、まあ、また別のなんていうんですかね、筋からね、そのやっぱりドイツの説教学を教えられて、まあ、その後、ずっと先生の説教塾にね、年2回今も合宿に行ってますけど。
そうですか。そんな、私も覚えてるんですけど、こういうね、新書版で説教っていう先生を出してくださって、でそのところで、その私たち信徒ですけど、その説教というのは、その牧師固有でただするんじゃなくて、その語り手のね、その牧師と回収とが、共にこう、その説教がね、作り上げられるという、そういうのが書いてあるんですよ。で非常に感動して、そういうもんだ。そうすると、私たちの聞き方がどうかというのは、説教者を変えていくわけですよね、やっぱり。こう、うなずいて、その御言葉に生かされるんだっていう聴衆がいれば、先生だって力を込めてこう語られるようになるのかなとか思ったりとかして、すごくね、教えられましたよね。
だから、牧田先生の組織神学と、加藤先生の実践神学をうまく融合させられたら、そして、まあ、だから組織神学と実践神学に関心があるんですけどね、まあ、それが私の課題ですね。それでバルトをいかに超えていくかっていうのが、まあでももう終わりが近づいてますけど。
で、先生、今、もう船橋高根教会、まあ、ホームページで今、映像も見ていただいているので、先生の教会の、素敵な教会だなって、リスナーの方は思ってらっしゃると思うんですが、先生は今、そこの講談で説教されてるんですが、今、先生なさってて、どんな感じですか？もうキリストのリアリティっていうか、そういうね、課題を自分が抱えながら説教なさる中で、
それはもう本当にもう日ごとの悔い改めですね。っていうのはやっぱり自力では講壇に立つことはできないじゃないですか、主の許しがなければ。でもその恐れをね、やっぱりいつも忘れますから、 なんか当たり前のように日曜日が来て、もう教会学校のために扉開けたりとかいろいろ準備始めて、
そうですよね、
もう自動的にその日が来ればその礼拝っていう
だから、で説教準備を語ります、で語った後やっぱりいろんな思いが押し寄せてくるわけですか。
まあ、最近はね、子供たちがよく聞くようになったので、前からね3列目ぐらいに長男が座るようになったんですよ、大学生になってから。
あ、そうするとちょうど語ってる時に3列目ぐらいだとちょうどこうなんか視野に中央に入ってくる感じ。
そうもう邪魔くさいと思ってんですけど、でもまあ信徒、まあ会員ですからね。
でももう大人ですからね。
そう
そうするとやっぱり語る思いがちょっとまた、
まあそうですね。で、生意気なことも言いますからね。
そうですよね。もうだってそこまで大きくなれば、ちょっとお父さんこれはどうなんですかとかね、言いたくなりますよね。
加藤先生の説教の方が分かりやすいとかね。
なるほどね。
舐めたことを言いますから。
なるほど。でも、
まあ、でも、
そういうでもこう、双方向のね、交流があるということは非常に語る側としては幸いだ、
ね。そうですね。自分はそういうふうな聞き手ではなかったでしょうからね。
なんかよくあの先生方もね、今日はダメだったと思うと、会員の方が先生って言って、とてもプラスにおっしゃってくださったり、今日こそ良かったと思うと、全然そうじゃなかったりとかってよくおっしゃって、そこにこう神様のね、精霊の働きというか、そういうものがあって、おっしゃる方がありますけど、やはりね、そこにやっぱり自力でやることじゃないですから。
そうなんです ね、まあ主に
本当に、
まあ、でもその分ね、一生懸命準備して祈りながら、
そうです
かと思ってあります、
ね、で先生のこう日常もそうするとお祈りと聖書の生活をこうなんか日々、
まあね、そうなんですけど、やっぱりね、罪の残滓がありますからね、そのもう葛藤ですね、本当に。なかなか成果されませんから。
でもこう成果の恵みはでも確かにあるわけですよね。
それはね、多少なりとも。
その進み方っていうのはどうなんでしょうね、その一人一人によって。ある時に人生のこの辺りで、ね、神様って突然こう大きな出来事を、だから先生が、まあ、その証明、内的証明を確信する前にその大勢の方が死んだということも、なんかこう出来事として大きいことですよね、なんかそういうことをこうなんか人生のいろんな時にこう起こされて私たちを導かれるのかなっていうか。
そうですね、やっぱり御言葉、それからまあ神様の摂理的なね、導き なんかがあって、やっぱり私も、まあ、そういう面では心身ともにイエス様に救済されるんだなというね、本当に解放の福音って言いますかね、解放されたなっていう、感謝はありますね。
そうですよね。だから本当の真実の福音が語られるところに、本当にそこに喜びと感謝とパワーがあふれるわけですよね、そこにね。
そうですね。まあ恐れですね。
なるほど。本当にありがとうございます。毎週それを先生はなさってくださってるわけですから
ね。お悔やみ改めながら。
そうで、だから夏のキャンプも、その先生が、まあ夏のキャンプはウィークデーなんですが、でも、まあ、こう先生に立っていただいて先生の話をこう伺うような形ですので、もう本当にリスナーの方々は嬉しいかなと思うんですね。で、毎年毎年去年橋谷先生でしたけど、今年小峰先生来てくださってというふうにして、まあ、今年は50周年ということで大会議長の先生においでいただけるということで本当に嬉しいなと思ってますので、キャンプ案内をくださいっていうことがお手紙来るんです、
はい、
で私たちが送って、そして去年までのものは全部ホームページで写真を見ることができるようになってまして、皆さんがこんな楽しいキャンプなんだなっていうことを分かっていただけるかなと思うんですが、ぜひ今年の夏も集まっていただきたいと思いますね。じゃあお時間もだいぶ過ぎてきましたが、先生実は私の番組で2002年から2016年14年間にわたっての母と子の聖書の、まあ、その66巻朗読を終えたんですね、去年の12月に。で先生のそのお母様小峰姉妹に本当にもう全部お手紙残してあるんですが、最初に許可を得てからずっと、まあ新約が終わった後、また旧約が始まる時ってずっとお手紙をいただきながら、また出しながら来てるんですが、本当に感謝なんですが、この5本は先生は、江古田教会にいらっしゃった頃にお読みになってました。
ですね、私は
1970年 4年ぐらいに出していただいたんです、先生のご両親様に、
はい、不詳の息子で、全部読んだのはだから進学校入学前であ
、なるほどそうですか。
でも本当にこれ素晴らしい本でね。
そうなんです。で、私はあの小峰長老とそのね小峰姉妹のところの、だから私がこのメディア連動のスタッフになって、もうすごく親しくあのさせていただいたんですが、あのこの5本あの三浦綾子先生も推薦されて本当によく読まれて、当時の教会校の先生みんな買われて、でただ消えてしまうのがもったいなくて、ある時ふと、まあ、導かれたんですよね。で、あの新約のイエス様の、まあ、十字架まで読めれば、復活まで読めればと思って始めたら、黙示録まで行って、でそれが終わったら旧約の希望が来て、で全部許可が出て、ついに、で本当はもっと先にまで行かないと終わらないと思っていたら、私が番組を担当しているこの間に終えることができたということも本当に素晴らしい。
はい、ありがとうございます。
であの RCJ メディアミニストリーの始まるその最後の節目の12月に終わったんですね、はい、本当に感謝してるんですが、あのこのやっているうちに命の言葉社で親と子の聖書という形で、あの3冊セットがまた出版されているということで、本当にやはりもう古典と言われるご本じゃないかなと思うんですが。
そうですね、はい、私もだから教会学校でもね、うちの今の教会学校でも使ってるし、
は
い
はい、じゃあ先生は一番じっくりお読みになったのが進学校に入る
前
20代後半、
ね、そうですね。
ああ、そうだったんですか。でもね、大人の方もすごく喜んで聞いてくださってるんですね、そうで、ですからあの先生のご両親様のそのこれを出版しよう、日本語で出そうと思ったそのきっかけなども、いろいろあったと思うんですが、本当にその当時のその決断、本当に感謝のことだったなと思って。
そうですね、今にして思えばね、
はい、で良きものはやっぱり残っていくんですね、不思議に、でやっぱり思いがけなかったんですね、こう再販あのもないので、ぜひこれをまた出したいっていうのを出版社から私に問い合わせいただいたとき、なんかとっても不思議な気がして、もう一回これが多くの方のところに届くんだっていうこの喜びをすごく感じて、帯に推薦文書いたんですけど、本当に感謝だったんですね。はい、今私たちはあのネットで全部聞けるようになってまして、そしてあの過去のデータで全部あの聞けるようになってますので、あ、はい、あのネットで2006年からですから、首都圏公録からなんですが、皆さん聞いてくださって、であの CD プレゼントもしているので、はい、感謝です。まあ、先生本当にあの5月この時に船橋高根教会、まあ船橋高根教会のお近くの方が今聞いてらっしゃったら、ぜひ教会に行っていらっしゃい、あの、行っていただきたいし、何か最後に、あの、教会のことで、先生何か、あの、どうぞみたいなことで、リスナーの皆様に一言。
ああ、そうですか。
はいはい。
あの、そうですね。あの、ぜひ、あの、お越しいただければね、幸いです。歓迎いたしますので、ね。
はい。駅からも割とね、徒歩で。
そうですね。
そうですね。で、あの、映像で見ると、あの、教会の素敵な、新街道ができて、もう、どのくらい経ちますかね。
もう10年ぐらいになるんですね。
とても素敵な街道ですので、ね、はい、そうですね。ぜひ、今お聞きのあなたも、お近くでしたら、小峰先生のところの教会にぜひお出かけくださいね。先生、本当に今日はありがとうございました。これからもどうぞ夏のキャンプよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日のほほえみトークはほほえみスタジオ、4月5月と小峰先生とお話をしました。まあ、私もおしゃべりなのでちょっとしゃべりすぎて申し訳ないと思ったのですが、夏の福音の波キャンプ、今年は8月の10日から12日なんですが、小峰先生のお話をたっぷり伺うことができます。あなたもぜひ福音の波キャンプいらっしゃってください。また私の町のこの教会ホームページで1ヶ月間船橋高根教会が見ることができます。あなたも映像で教会の中にちょっと入ってみてくださいね。さあ、それではプレゼントです。今月のリジョイス聖書日課の CD をもれなくプレゼントします。どうぞお申し込みください。 郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。